今週はローマの信徒への手紙第8章の12節と13節を朗読します。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。さあ、今日のこの2つの説はですね、パウロがこの8章の5節からこうずっと語り続けてきた内容の、適用の部分なんですね。ここでパウロは今まで語ってきた内容に基づいて一つの勧め、勧告をしています。すでにこれは学んだことですけど、この5節から今日学ぶこの13節にはクリスチャンの成果、キリストに似たものとして変えられる、清いものと変えられるというその、プロセスについて教えられているわけなんですけど、この12と13節はその締めくくりの部分であって、ここで一つの、勧めが、勧告がなされているってことですね。その勧告というのはどういうことかというと、キリスト者は今なおこの世にあり、この現世にいる間はどうしてどのようにして罪の問題に対処すべきだろうかっていうね、そういうことに関する勧めなんですね。それが成果についての教えの締めくくりの部分に記されているということですね。パウロはじめにこのように言います。12節ですね。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。なんかちょっと不思議な言い方がされてますよね。ちょっと回りくどいというような感じもしますが、要するにパウロはここでクリスチャンは肉に対して責任を負っていないのだから、肉に従って生きてはならないっていう勧めをしているわけですね。肉に従って生きるなどということは馬鹿げたことであって、筋の通らないことであって矛盾したことであるとパウロはここで言ってるんですね。なんで肉にあって生きることが馬鹿げていて筋が通らない、矛盾だと言えるんだろうか。その理由をいくつか確認してみたいんですが、その第一の理由は、クリスチャンはもはや肉の中にはおらず肉に支配されていないからですよね。これは今までパウロが語ってきましたよね、何度もね。パウロはすでに9節でもこう言いました。9節、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストのものになってないっていうことですよね。聖霊をうちに宿しているあなた方クリスチャンはもはや肉の支配下にはいないのだ、霊の支配下にあるんだ、キリストのものとされているのだ。そうであるとするならば、なぜまだ肉の中にあるかのように生き続けるのか。あなた方はもはやその支配下には属しておらず、その王国の中にはいないのだ。にもかかわらずまだかつての権力のもとにあるかのような生き方をするのは馬鹿げたことではないだろうか。あなた方はそこにはもういないのだ。その権力には決してあなたの上に立つ権利がないのだ。あなたは別の王国、この恵みの王国の中にいるのだ。これがパウロの論理なんですよね。そして聖書が聖化ということについて教えている、その教え方といったらいいんですか、やり方がこういう言い方なんですね。クリスチャンとは肉の領域から取り出されて御霊の領域の中に入れられたものです。もしそれが事実だとしたら、いいですか、もしそれが事実なんだとしたら、その事実を受け入れてその事実に即した生き方をするべきですよね。でもそうしていないところにいろんな問題が湧いてくるってことなんですよね。皆さんどうでしょうか。自分はもう肉の支配下のもとにはいない、霊の支配下にあるものとしての意識と確信を持ってその世界に生きていると言えるだろうか。それを明確に私たちは知る必要があり、理解する必要があり、心に納得して生きることが必要だってことですよね。それが成果というプロセスなんだっていうことですね。自分がある国の国民であることを誇りとしている人は、例えば日本人であるってことを誇りとしている人は当然その国の習慣に従った生き方をしますよね。日本人としてふさわしく生きようとしますよね。どこか別の国に属しているかのような生き方はしないはずなんですよね。そういう意味で私たちはもう罪の支配下から 霊の支配下に移されたその国の中に生きるものとされているということをどれほど理解し確信しそこに立っているかということなんです。以前にもお話ししたことがあるような気がしますが、アメリカの南北戦争の時代に北と南が戦ったですね、奴隷制っていうのが問題になったわけです、一つのね。そして北軍が勝つことによって奴隷制度が廃止された。これは素晴らしいことだったんですが、でも実際に南部にいた多くの奴隷たちは奴隷制度が廃止された後もしばらくの間、かなりの間ですね、今自分が解放されて自由になったってことが全然ピンときていず、まずはそれをよく知らない人もいたし分かっていず、その訳が分からない状態のまま依然としてその奴隷として生きた人がいっぱいいたってんです。長年の間奴隷として暮らして主人の言いなりになっていた元奴隷たちはまだ恐れにとらわれていたっていう現実があった。これ似てますよね。私たちもこの世で何年か分かりませんが、それぞれ生きてきた、この世の人間として生きてきた、それが当たり前として生きてきた、そんな時にキリストに出会い神の国に生きるものとして生まれ変わったってんですね。理屈としては分かってるんですが、意識がまだよく分かってない、いや理屈もまだよく分かってないということもあるかもしれませんね。まだそれがボワーッとしていて明確な確信となっていない。だからこそ元の奴隷のままの生き方をしているってことがクリスチャンの中にもあり得るということなんですよね。そんな時にどうしたらいいかってことにおいて、まず第一に確認すべきことは、もうその制度は終わったんだよってことをはっきりと伝えること以外にないですよね。あなた方はもう奴隷じゃないのだ。奴隷制っていうのは北軍が勝利することによって戦争が終わることによって廃止されたんだから、法的にもう奴隷という身分はないのだ、あなた方は自由なんだっていうことを明確に伝え、また奴隷の人々がそれをはっきりと知り確信することが必要である。そこからしか始まらないですね、何もね。これはクリスチャンである私たちにとっても全く同じです。私たちはかつては罪の奴隷、罪の支配下に置かれていたけれども、今やキリストイエスの十字架による贖いの御業によってそこから解放されて霊の支配下に移されて、聖霊の支配する、聖霊によって守られる、そういう世界に、そういう王国に生きるものとされているんだ。これまでもこの学びの中で何度も何度も毎週のように語ってきてますが、そのことを明確に知ること、確信すること、そこに立つこと、それを抜きにしてクリスチャンとして力強く信仰に生きるってことは、まあ、ありえないと言ってもいいくらい、これ重要な認識と言っていいでしょうかね。私たちはもう堂々と大胆と大胆に、私はキリストのゆえに神の国の住人なんだ、神の子なのだということを宣言していいし、悪魔に向かってもですね、そのことを、宣言して対抗すべきなんですよね。私たちはそういう意味でもうすでに肉に対する義務はない、肉に従わなきゃならない義理はないってことですね。わかりますか皆さん、そういうものとされているっていうことははっきり心で認識しましょう。そして本当に神の子とされているとすれば、神の素晴らしい祝福をいただく権利があるわけですよね。そのことを堂々と宣言しましょう。私はその神様と共に生き、神様の恵み、神様の祝福の中に生きるものとされているということを大胆に宣言するものでありたいと思いますね。ですからクリスチャンが肉にあって生きるということがどんなに馬鹿げていて筋が通らないか、この論理からすれば当然ですよね。もうこっちにいるのに、あたかもまだあっちにいるかのように生きてるって、こんな筋の通らない馬鹿げた話はないのですよ、矛盾してるんですよっていうことなんですね。さて2つ目の理由は、パウロがすでに、10節と11節で前回学んだ内容ですが、その語っていた真理に基づいていますね。10節と11節読んでみます。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。パウロはここでこう言ってるんですね。あなた方の中にあるこの罪という問題は今やいわば後遺症のようなものだと。もう治ってるんだけど後遺症が残ってるってことですね。 かつてあなた方は完全に罪のもとにあった。しかしもそれはもはや事実ではなくなった。というのも、もし神の御霊があなた方の中におられるとしたら、あなた方の体は罪によって死んではいても、霊は義によって生きているからだってパウロ言ってるわけですよね。ここ先週学びましたね。霊は義によって生きている、それこそが自分の立場であると悟るがよい。そういう意味であなたは自由にされている。今のあなたは自由であって、キリストの中にある。キリストと共に死に、キリストと共によみがえり、キリストと共に天のところに座らせられているんだ。これエペソに書いてある約束ですね。それこそが今のあなたの立場であって、罪はもうあなたの体、あなたの死ぬべき体の中にしかとどまっていない。そういう罪の異物のために生きていてはならないってことですね。だから御霊が与えられている。御霊によって生きるがいい。あなたのうちに御霊が宿ってるわけですよね。体にまだ罪は残ってるかもしれませんけど、あなたのうちに御霊が宿ってる。だから罪に支配される生き方じゃなくて、御霊によって生きる生き方ができるように神がそれを備えていてくださってるんだ。神が共にいてくださってるんだっていうことですね。そういうわけですから、もし私たちが肉に従って生き続けるならば、それは矛盾したことになるっていうことですよね。今の自分と矛盾したあり方をしてはならない。罪に対して行わなくてはならない戦いが一時的なものであって、あなた方がこの世にとどまっている間の戦いでしかないことをしっかり理解し、それゆえに肉のために生きてはならない。むしろ今あなたの立場通りに、キリストイエスにあるもの、御霊の領域にあるものとして生きるがよいっていうことですよね。パウロが言ってることはこういうことなんですね。この5節から13節の中で聖火について語っている、その重要なポイントの一つですね。これが2つ目の理由です。そして3つ目の理由として、皆さんと共に確認したいことは、もしクリスチャンである私たちが肉に従って生きれば、これはもう当然ですね、私たちのうちに住んでおられる御霊を悲しませることになるからだ。これほど愚かなことはない。皆さん、御霊を悲しませてるなっていう実感、感じたことありますか？残念ですけど、私の現実の中にいっぱいありますよね。自分自身もそうですし、誰かがそう悲しませてるってこともあるでしょうし、そういう状況、現実、そういうものを見て、御霊が悲しんでいらっしゃるっていうことをこう感じ取る心ってとても大事だと思うんですね。これ決して何でしょう、分からないことじゃない、分かるはずのことですよね。御霊が悲しんでいらっしゃる、またもちろん御霊が喜んでいらっしゃるってことも分かるわけですね。こうやって私たちは御霊と共に、うちにいてくださる御霊と共に生きることができるんですよね。そして私たち自身の感情に振り回されなくなるってことがとっても大事です。私たちは本当に感情的にコロコロ変わるんです。なかなか感情変えるって難しいですよね。だからこそ私たちの感情ではなく、御霊の喜び、御霊の悲しみに照準を合わせていくときに、御霊に照準を合わせていくときに、私たちは自分のうちに起こる感情の起伏によって振り回されるところから解放されていくっていうことですね。そういうことを皆さん実感してらっしゃるんですが、掴んでらっしゃるでしょうか？それがキリスト者としてとても大事な、その何でしょうかね、感覚、磨いていくべき感覚の一つであると言ってもいいと思うんですね。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいますってパウロは9節で言ってますよね。神の霊があなた方のうちに宿っているんですよ。だからもう聖霊の支配下に置かれてるんですよ。御霊がクリスチャンである私たちのうちにおられる。だからもし私たちが肉に従って生き続けるならば、御霊を悲しませることになる。御霊を悲しましてはならない。御霊は喜んでいらっしゃるような状況を常に保っていくことがとても大事だということですよね。それは私たちの心のありようなんですよね。心に感じられることなんですよね。そういう心を聖霊によって保って毎日を生きる。そういう心を聖霊によってこう家庭の中に、職場の中に、こう人間関係の中に保ちながらあるってことが大事なんです。そうでない、その何て言うの、 その雰囲気、そうでない方向に悪魔は導いていくんですよね。それもね、分かるはずなんです。危ないなって危険信号ね。そしたらやめることです。そして御霊に照準を合わせることです。御霊は導いてくださいますから、すべきでないことをやめること、なすべきことをすること、御霊は明確に示してくださいますね、心にね。それに従うことです。それによって御霊の平和が私の人間関係の中にあふれてくるということですね。御霊と肉とは互いに敵対しています。ガラテヤの5章の17節、肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。これ皆さん分かりますか？対立してるんですよね。あるんです、それは常にね、起こるんです。それをちゃんとこう、なんでしょう、わきまえること、見分けられること、そして御霊にふさわしいあり方を選んでいくこと、それが信仰によって歩むってことなんです。あるいは御霊に従って歩むってことですね。御霊と肉は激しい戦いを繰り広げている敵同士です。ですから、もし神の御霊が自分のうちにおられると知っているならば、肉に従って生き続ける生き方が自分のこう内に住んでおられる神の聖霊を悲しますことになるということを即座に悟らなくてはならない。こういう感覚が鈍ったままいると御霊は働きようがないんですよね。祈りの学校でも礼拝でも神様を賛美し礼拝し、神と出会い、何が養われていくかって、こういう感覚が養われていくってこと、とても大事なんですよね。一回一回のこの礼拝が皆さん神との出会いの場なんです。貴重な時間なんです。少し私たちは礼拝に関しても祈りの学科に対してもその貴重さってものを失ってるかもしれませんね。本当に大事なそういう場ですね。ここに主がおられるわけですからね。そしてその主が私たちに語りかけ導いていてください。今も皆さんに何かの導きをくださるはずなんですね。それぞれにそれをしっかり聞き取り受け止め、それによって生きていくこと、それが信仰に歩むっていうことですね。ただ礼拝に参加して聞いてるだけでは何の意味もないんです。聞くことは大事ですが、そこからしっかりと主の声を聞き分け、それに、しっかりと受け止めて聞き従って歩むということがとても大事なことですね。これがまさに今日学んでる聖化っていうプロセスなんですよね。これが聖化であり、これがパウロの教えです。それで兄弟たち、私がここまで告げてきた全ての教えに照らして、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいない。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのだって言ってますよね。このことを悟り、論理的にしっかりよく考え、今の自分と矛盾するような生き方をしないようにするがいい。これがパウロの言ってることなんですよね。何かパウロはここで特別な体験を求めてるわけじゃないんです。あなた方に体験、特別な何かね、精霊の体験が必要だって言ってるわけじゃないし、あるいは全てを神様にお任せして何もしなくていいって言ってるわけでもないんですね。聖化っていうプロセスは、御霊がうちにいてくださって私たちに導きを与えて、その導きをしっかり掴んで私たちが従うという、それが聖化のプロセスなんです。つまり御霊は全てのキリスト者に与えられてるわけですから、特別な新しい体験はいらないんですね。その御霊を歓迎し、御霊と交わり、御霊の声を聞くことですね。聞くことに徹することです。そして聞こえてきたらそれに従うことに徹すること。だから何かをするんですね、私たちは、ね、聖化のプロセスでは私たちがなすべきこと、今日のこ の, あのタイトルですね、聖化の道、キリスト者の行うべきこと。あのファールはここで、あの肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありませんって言ってますね。キリスト者には私たちには一つの義務があります。面白いですね。一つの義務がありますが、それは肉に従う義務じゃないよって言って、じゃあ何の義務かって言ったら、もう分かりますね。霊に従う義務があるんだよ。義務っていうと 重さを感じるかもしれませんが、キリスト者のなすべきことなんです。私たちがなすべきことがあるってことですね。私たちが義と認められるためにはなすべきことは何もないですよね。ただ信じて受け取るだけなんです。 信じて受け止めて私たちはもうその瞬間に義と認められて神の子とされているんです。もうされてるんです。神の子としてされ、聖霊がうちに住まわれているんですね。その聖霊によって生きなさい、それが成果です。その生きるときに私たちになすべきことがあるってことです。このなすべきことを忘れてるから私たちは変わらないんです。いくら信じて待ってても何も来ません。そうじゃないんですね。私たちは従う必要があるんです。皆さん従ってますか？主の御声に従ってますか？従ってなければ何も起こりません。いや、もっと事態は悪くなる可能性がありますね。こういう点で私たちは本当に弱い、本当に私たちはまだまだなすべきことができていないってことがあるかもしれない。もう無理なことを神はおっしゃいません。できることをおっしゃるんで、そのために聖霊が来てくださってるわけで、いいですか。その聖霊をしっかり歓迎し迎え入れ、その聖霊の御声を聞き、聖霊の御声に聞き従って歩むことがクリスチャンライフなんです。しつこく言いますが、皆さん、これがクリスチャンライフなんです。御霊の声を聞いていらっしゃるでしょうか？聞こえていなければそれに従うことは難しいですね。聞いているとすればそれに従うことが必要なんですが、従っているでしょうか？従うことができるように、私はもうすでに罪の支配から恵みの支配に移されていて、聖霊がいてくださるんです。それによって私たちは聖霊の導きに従って生きることができるんです。どっちを選ぶこともできるんです。できない話じゃないんですね。その段階によって私たちはなすべきことがある。それをなす中で私たちはキリストに似た清いものと作り変えられていくっていうことですね。パウロがここで教えている聖果についての教えは、さっきもちょっと言いましたが、なんか特別な霊的なその体験をね、積みましょうという話でもないし、あるいは全てを委ねて何もしなくて待ってればいいという話でもないんですね。非常に理屈、論理的な話をしているんですね。あなた方は罪の支配下からもう恵みの支配に移されている、ね、新しい国の国民になっているのだ、神の子とされているのだ、しかも神ご自身が、聖霊があなた方のうちに住んでいらっしゃるんだ、その御霊によってあなた方は自分のなすべき生き方をしなさいって言ってるんですよね。それが聖果だってことです。ですか。次にパウロの勧めの肯定的な面に目を留めたいと思うんですが、今確認してきた理由によってクリスチャンは肉に従って生きないというだけでは十分ではないんですね。肯定的なこととして私たちは積極的に体の行いを殺さなければならない。13節、肉に従って生きるならあなた方は死にます。これ今やってきましたね。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。この箇所を解釈するにあたって、まず正しい理解について述べる前に間違った理解について確認しておきたいと思うんですけど、この箇所はですね、このまま読むと肉に従って生きると死んで、霊に従って体の仕業を断つと生きるって言われてるから、人間が何かをすることで死んだり生きたりすると、特に生きるっていうのはこれ、救われるって言い方かを変えてもいいと思うんで、自分の力、自分の行いによって救われるというふうに捉えられてしまう危険もあるんですよね。ここだけ読むとね、わかりますよね皆さんね、ここだけ読むとね、肉に従って生きるならあなた方は死にます、しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。ここだけ読んでしまって、ここからだけ解釈すると、今言ったような人間の力によって救われるという解釈が生まれてしまう危険があるんですが、でもそれはまず一つ文脈を無視した読み方だってことですね。前後関係をしっかりと読んでみると、パウロはここでさっきから言ったように聖果について話してるんで、義人、救いということについて語ってるわけじゃないわけです。聖果について語ってるところですから、その聖果というプロセスの中で語られていることをしっかりわきまえて解釈する必要がありますよね。またこの箇所はこうすれば死ぬし、こうすれば救われるという原因と結果が記されているんじゃないんですね。すでに救われているクリスチャンがどのように生き、どのように歩むべきかという、言うなれば目標と手段が 語られていると捉えるのが正しい理解と言っていいんだと思うんですね。つまりこの箇所でパウロは救われるために何をする必要があるかを教えているのではなくて、すでに信仰を通して義をいただき聖霊をうちに宿しているクリスチャンに向かって、あなた方は救いの完成という目標を目指して霊によって体の仕業を断って生きるべきであるとパウロは進めているわけです。いいですか。あの聖書を解釈するときに大事な原則の、一つです。一つは、あの一つ一つの言葉は前後の文脈の中で解釈する必要があるということね。それともう一つ、ある一箇所だけから大事な教理をあの立て上げてはいけない。聖書全巻でどう教えてるかってことがとても大事なんですね。そう考えれば当たり前で、もう聖書全巻で信仰によって義とされるってことを教えてるわけで、ここ一つだけ見てね、ほらここに書いてあるじゃない、行いによって救われるって、ってね、そう捉えてしまうのは、それは間違った解釈のやり方だということが言えますね。ここでパウロは何と言ってるんだろうか。肉に従って生きるならあなた方は死にます。これは一般的な意味での言葉として捉えるといいですね。例えばあのもし火の中に指を突っ込めば火傷しますよって、そういうことですね、うん、もし肉の支配下にあなたがいればあなたは滅びます。一般的な意味としてね、そういう意味で、語られていると捉えればいいですね。肉の支配下にある人はクリスチャンではない。その人は生きてはおらず死の領域に属している。一方これに対して霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますってパウロは言ってますね。パウロはこう言ってるんですね。あなたがキリストへの信仰によって義とされ聖霊がうちに宿っておられるならば、神によって体の仕業を断つことによって、ごめんなさい、神の霊によって体の仕業を断つことによってあなたはますます聖なるものとされ救いの完成に向かって成長していくでしょうって。あの体の仕業を断ったこと、その行いによって生きるもの救われたってことじゃなくて、キリストへの信仰によって救われ聖霊をいただいているからこそその御霊によって体の仕業を断って生きることができるようになってるんですよってことですね。そのようにしてあなた方はますますキリストに似たもの、聖なるものと作り変えられていくのです。この理解はとても大事なところですね。というのは結構私たちはすぐにこの辺で迷っちゃうんですよね。ああこんなことやってたら自分はとても裁かれて救われないんじゃないだろうかとかね、人を見ていてもね、あんなことじゃ救われっこないみたいなね、そういうふうに捉えてしまうことがあるんじゃないかなと思うんですが、しかしパウロはこの手紙の6章の23節でこう教えていました。6章の23、ローマ書ですね。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なんです。死と永遠の命が対象されているんですが、死は何によって起こりますか。何から来ますか。死は罪ですよね。罪が支払う報酬、あるいは結果、罪の結果は死だ。一方で永遠の命は何によって得られますか。神の賜物だって言われてますよね。ここが大事ですよね、うん、私たちがなんか義なる行いをすることによって永遠の命が得られるとは書いてないんです。神の賜物だ、恵みによる一方的な神様からの授かり物なんだ、恵みによって得られるものなんだよ永遠の命はって、パウロははっきり語って、人間の努力力によって得られるものではない、だからこそキリストが身代わりとなって死ぬ必要があった、それを成し遂げてくださった今私たちは全ての人がキリストを信ずる信仰によってどんな人でも一瞬にして義なるものとしての立場を得ることができるのですっていうことですね。言葉を変えると神様はご自分の民である者たちが御霊を通して神ご自身によって用いられる手段によってこの究極的な目的と目標に至るように取り計らってください。すでに救ってくださった義なる者としてくださった人のうちに御霊を宿すことによって、その御霊によってその救いを完成まで導いてくださるということですね。そういうふうにパウロはまた聖書は教えているんだ、まあ、こんなふ に聖火の道っていうのはクリスチャンである私たち自身に関する真理をまずしっかりと悟ること、その上でその真理を実践に移す道ということができる。ここが大事なんです。しつこく言いますが、もう分かってると思いますが、何度でも確認する必要があるんですけど、義人っていうのは信じるだけで義とされるんです。何もする必要はないし、しても何の意味もないんですね。しかし義とされてこの地上の生涯を生きていく段階において、神は聖霊を送ってくださって、その聖霊によって私たちを導いてください。その時私たちは御霊を歓迎し、御霊と交わり、御霊の導きと助けをいただきながら御霊に聞き従って歩むということが私たちのなすべきことなんです。それをしっかり果たしている時に、神の霊と私たちが、まあ、共同作業みたいなもんですね。その中で成果のプロセスが進んでいきます。この点を私たちまず明確に理解していないという問題が一つあるし、理解しているかもしれないけどそれができてないというね、また私たちが本当の意味でそのことをはっきり、それはまあ分かってないってことなんですよね。はっきり分かって確信できればそうしようとするでしょうから、それによって私たちは確実に御霊の力によって内側から作り変えられていく、これが聖書の聖火についての教えだっていうこと。いいですか。なんで変わんないんだろうかってもう言わないでくださいねああまだよく分かってなかったんだ、聖書ははっきりこう教えてるじゃないか、それをはっきり理解し、そのようにそれに従って生きていけば神がそうしてくださる、神の約束ですが、ですから必ずそうなるっていうことですよね。もちろんこの教えはこの一箇所だけの教えじゃないですね。さっきも言ったように聖書全巻からのねあれが必要なわけで、そういう意味で聖書、特に新約聖書を見てみると、パウロが書いた手紙の中にいっぱいこのことが書かれているし、パウロだけではない、他の人たちが書いた、ペテロとかヤコブとかね、そういう人が書いた手紙の中にもこの聖火に関する教えっていうのはたくさん出てくるんですね。そういう意識で読んでみると、ああここにもあった、あそこにもあったって誰もがすぐに分かると思うんです。例えば何箇所かちょっとそこに主語に入れときましたから読んでみますね。同じこのロマ書の12章の1節と2節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です、あなた方はこのように習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。自分を捧げるのが礼拝だって、皆さん自分捧げてますかね。それはどういうことかっていうと、何が神が良いことで神に喜ばれ完全なことであるかをわきまえて、それに従って生きるってことですよね。だから聖霊によってそれが可能だと思います。それが自分を捧げる礼拝者としての生き方ってことになるんですね。そういう生き方を普段してるから、この礼拝が祝福あふれた、喜びあふれたものになるんです。普段何の信仰の歩みもしてないのに、ここに来ただけでは私なかなかピンとこないんですよ、ね、来たくもないんです。本来言うと、正直言うと来たくなくなるんですよ。そんなもんなんです。本当に普段神と共に歩んでるからこそ礼拝が楽しみなんです。そうなってないってことは普段神と共に歩んでないからです。簡単なことですね。コリントの第一の手紙6章の18から20、みだらな行いを避けなさい、人が犯す罪は全て体の外にあります、しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。怖い気もしますね。自分の体で神の栄光を表しなさいって恐れ多いというか、本当にこれまともにこう受け止めているとひれ伏さざるを得ないというかね、自分の醜さに震えて主の前に悔い改めざるを得ないような気分にもなることがありますが、でもそれはでも祝福なんですよね。聖霊がうちに宿ってくださる神殿なんだ、神が住まう神殿なんだって意識持ってますか。はっきり私はもう自分のものではないのだ、自分の好き勝手に生きるものではないのだ、神の御心に信頼して生きるものだ、 神のものとされているのだ。神が代価を払って買い取ってくださったものであって、それは神の栄光を表すために今自分は生きてるんだ。若い皆さんもぜひこれからの人生考えるときに、自分は何をしようかっていうことだけから観点じゃなくて、神の栄光を表す生涯ってどういうことだろうか、それをしっかりそういう観点を持ってもらいたいと思いますね。神の栄光を表すために私たち今生きてるんです。そしてそれが永遠につながってるんです。この地上の短い生涯で終わるんじゃなくて、永遠の世界につながる意識あるいは価値観、それは神様の栄光なんですね。さあもう一つ、コリントの第一の手紙9章の24から26、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりはしないし、走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。耳が痛い気がしていますけどね、節制しますってね。今ちょうどオリンピックやっててね、僕もあのスポーツ好きだから好きですから見ますけど、あ本当にあの能力的に才能的にすごいっていうのはもちろんそうなんですけど、努力してるんですよね、その人たちがね。本当に努力して頑張って、そういう話聞くと思って涙が溢れてくるような気もしますが、そうやってあの人たちは金メダルを取るために頑張ってるんですよね。全く同じことで、私たちも永遠の救いっていうものを保証されているんですが、それを仰ぎ望んでですね、そこに向かって自分を節制して歩んでるかっていう時に、ちょっと牧師としてクリスト者として自分自身が恥ずかしい思いがしますね。まだまだ足りないものがあるな。あのもちろん救いは恵みですから、頑張ったから得られるものじゃないんですよ。でも救われているからこそ本当にそれを待ち望んで、そこにこう向かっていく、集中していく、そういう生き方をしたいなと思いますよね。そして神様に喜んでいただきたい、そういうあり方をしたいなと思いますよね。悲しませたくないってことですよね。ガラテヤの5章24から25、キリストイエスのものとなった人たちは肉や欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう、ね、これ全部今読んでるのは進めなんです。やるべきことが書いてあるんです。クリスチャンにやるべきこといっぱいあるのです。主に委ねて何もしないでいるってことじゃないのです、うん、御霊が与えられて、御霊によってなすべきことがある。それによって清いものと変えられていく。ペテロの第一の手紙1章の13から15、だからいつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。無知であった頃の欲望に引きずられることなく従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。あの聖なるものとなるというのは、究極的には精霊と共に生きているってことですからね。あのこれしないあれしないっていう、そういう世界と違いますから、こうなんか禁欲主義的なね、そういう感覚にとらわれないでください。聖なるものとなるというのは、うちにいてくださる御霊を歓迎し、御霊と共に御霊の御心に従って生きる。それによって私は清いものと変えられていくわけです。それが聖化です。ヤコブの1章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。まあ、これはもう単刀直入ですね。そして同じヤコブ4章7と8、だから神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。神に服従し悪魔に反抗します。あの注意深く私たちはこのことを受け止めている必要があるんですけど、あのキリスト教のあるグループはその悪霊ってものを非常に意識して悪霊を追い出すってことをやるんですよね。主の皆によって悪霊出ていけって。でもあまりにもそこに集中するあまり、共にいてくださる主に集中するよりも悪霊に集中してしまうという危険がありますね。 もちろん悪魔に反抗しなさいって言われてますから、そのことを私たち忘れちゃいけないんです。あの逆の グループは全く悪霊っていう存在の言葉は知ってますが、現実に悪霊に全く対抗していないグループもありますね。これ両極端なんです。どっちにしても私たちはどう教えられてるかというと、神に服従し悪魔に反抗します。集中すべきは神なんです。うちにいてくださる聖霊なんです。その聖霊に耳を傾け、聖霊の声を聞き、聖霊と交わり、聖霊に意識を向けていくときに、その神様のその神様によって目が開かれて、それにそぐわない、さまざまな御心にそぐわないこととか、あるいは御心にそぐわない悪霊のその存在とか、そういうものに気づかせてくださるんですね。その時に神の霊の導きと力によって悪魔に対抗しなさいってことです。だから中心は何つっても聖霊なんですね、神様なんですね。そこを私たちはバランスをしっかり保っておく必要がある。だからこそ後半では神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいますって言われてます。これはごくごくごく一部です。さっきも言いましたが、聖火に関するこうしなさい、ああしなさいっていう勧めは手紙の中にたくさん出てきますよね。それほどたくさん溢れてる。クリスチャンがなすべきこと、私たちがなすべきことたくさんあるんです。御霊によってなすことが可能なことがたくさんあるってこと。そうやって生きていくときに私たちは清いものとして変えられていくんです。さあもう一度聞きます。皆さんはあなたの内側にいてくださる御霊の臨在にはっきり気づいていらっしゃるでしょうか。その臨在を歓迎して毎日生きているでしょうか。御霊と共に日々を歩んでいるでしょうか。もし聞いていないとすれば、それをまず求めるところから、歓迎し受け入れるところから始めましょうね。それをしなければその歩みは始まりません。そして始まらなければ私たちはクリスチャンではあってもギリギリ救われることはあっても、清いものとして作り変えられて力強い神の力を体験するってことがこの地上の生涯においてごくごくわずかになってしまうと思うんですね。これをもっともっと私たちは味わっていく必要があるのではないだろうか。皆さんの生活、家庭の中で、仕事の中で、人間関係の中で、神の臨在とその力をもっともっと味わう必要があるのではないでしょうか。パウロがこのロマ書の9章の12、13節で聖火について教えていることは、実は新約聖書全体の教えであるということ、このことをですね、しっかりと心に覚えたいと思います。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。